今日は陶酔と散歩という話でございます。まあ、どんな集団にもリーダーはいるんですけれども、まあ、それに参謀というのがくっつくわけです。それが、まあ、リーダーに知恵者がこう脇についてボソボソ言うというのは、まあ、どんな時でもあるわけですが、組織としての参謀というのが出現しましたのは、まあ、非常にはっきりしておりまして、ナポレオン戦争の後半であります。ナポレオンはこれはまあリーダーとしては抜群の人であることは誰も疑いません。これは天才中の天才であります。そしてこのナポレオンは最初の頃非常に成功するんですね。連戦連勝ですし、まあ、奇跡みたいなことがよくあるわけです。例えばそのマレー号なんかの戦いの時にもう橋の上に自分が出ていくんですね。弾当たってもちっともおかしくないのに当たらないんですよね。それからエジプトに出撃するときに、それをネルソンは待ち構えているんですけどね、それが霧で脇をスーッと行っちゃってね、奇跡的についちゃうんですね。それでそこで海軍の方は負けるんですよ。またヨーロッパでゴダゴダがあってどうしても帰らなきゃならない。それももうイギリスの海軍が見張ってるわけです。ところがやっぱり奇跡的にですね、霧が出たりなんだかんだしてね、全然捕まらないんですよ。だから本当にリーダーというものは、まあ、不思議な月があるとしか思えないんですね。だからリーダー、偉大なるリーダーに月が回ってるときは、これはもう神様でも叶わないというのは、まあ、冗談があるぐらい、まあ、月につきまくってるわけです。そしてナポレオンは勝ちまくりました。それでこのナポレオンの勝ちまくってる頃に、まあ、ドイツの方はナポレオンに連戦連敗しておったわけです。その時に、ドイツといっても当時はバラバラでたくさんの国、王侯があったわけですが、まあ、ベルリンのあたりの中心とした北ドイツはプロシアと言ってましたが、そのプロシアの将校にシャルホルストという人がいましてね、この人もやっぱりナポレオンから何度か負けまして、ナポレオンのその気を見る鋭さとかね、兵隊の使い方、これはもう天才としか言いようがないと、こちらもそれに匹敵する天才がいなきゃ絶対ナポレオンには勝てない。しかし、まあ、天才というのはこれいつ出るか分かりませんのでですね、これは待ってるわけいかないのでしょうがない。それに対抗するものとしていい将校をいっぱい作ろうと、まあ、こういう発想にいったわけです。